はい、お金の育て方の久しぶりの収録かつ、2021年最後の収録ということで、ついに、フィナーレという感じでやっていこうと思います、今年。今回はですね、最後にモッチーと自分の結果発表、年始、まあ、ほぼ年始に50万円でスタートしたお金が結局どうなったのかっていう全部の精算をして、実際に、モッチーのクリプタクトのアカウントでいろいろこう数字を入れたりして、どんな感じの結果になったかっていうのと、納税もしなくちゃいけないんですかね、今年もっち、そしたら仮想通貨。もしかして初ですか、自分で仮想通貨の納税するの。
です。20万円は無事超えました。
ということで、もっちがね、ついに今年、来年か確定申告しなくちゃいけないということになったので、実際に、スポンサーしてもらっているクリプタクスさんの製品も使って自分で計算してみるということにリアルタイムでやってもらいます。はい。というわけでやっていこうと思います。そして久しぶりに今日、まあ、この1年、まあ、特に前半集中していろいろ教えてもらって、ヨーロピアンさんにも来てもらってるんで、最後、我々の結果発表を見て、講師としていろいろコメントいただこうと思います。よろしく
い
お願い
や、
し
久
まし
ぶりですね。ご無沙汰してます。
す。ご無沙汰し
お
てま
待ちし
す。
てます。
ヨーロピアンさんはこの1年、相場的にはすごいいい感じの年でしたか？
まあ、いい感じっていうか、今年、まあ、大半の人そうだったと思うんですけど、今年はね、まあ、一言で言えば、バブル。
バ
マ
ブル。
ジで。マジでバ
ああ。
ブルでした。
17年と比べても遜色ないくらいの。
そうです
17
ね。
年もはや忘れちゃってさ、どんなことが起きたか。
まあ、
だ
記
けど。
憶すれつつありますけど、17と比べても全然遜色ないですね。
あ、本当に。自分的にはやっぱ17のインパクトがすごかったんで、今年もまあ確かにめちゃくちゃ上がってるやつあるなとは思ってたんですけど、あれほどではないかなと勝手に思ってましたね。
まあ、17の場合は、そのビットコインの値上がりのまあ率というか、倍率が結構すごかったんですけど、今年はまあ、なんていうか、草コインの1年ですよね、正直。
で始まり草で終わった年でしたね。
そうですね。
はい。
だから、それを取りに行ってるかどうかで結構パフォーマンスに差が出たものの、まあ、とはいえ、例えばビットコインとかイーサとか、まあ、王道の大型銘柄の、まあ、積み立てとかそういうレベルの、ちょっと片足突っ込んでますよぐらいの感じでも、まあ、全然儲かったすごい年ですね。
まあ、株とかと比べてもそうですよね。ただ逆に言うと気になってるのは、今どんな感じの雰囲気、来年どうなるのか、今年バブルだったら来年終わるのかじゃないですけど、そこはちょっと後半に聞いていきたいなと雑談的に思っています。はい。というわけで、早速やっていきましょう。モッチー、ついに結果発表ということで準備いいですか？
なんかこのバブルって言われた後に私の結果見せるの恥ずかしいんですけど、ちょっと
前半は同時とかが、なんか犬系が強かった気がしますね、一年通して。その時点でバブルって感じしますけどね。
今見えてますかね？
はい。あ、見えてます。はい。
あ、はい。ありがとうございます。
これもデータ入れてますか？アップロード
はい、入れ
し
て
て。
ます。
はいは
で、
いはい。で、
結果が
はい。
今50万円で始めて、77万あって、これと別に現金が、20万ちょいあるから、本当ちょうど100
100万
万
くらい。
円になりました。
おお、じゃあ2倍になったってことですね、この1年で、約。どうですか、ヨロピアさん。ちなみに最後のポートフォリオ、どんな感じなんですか？結構まだカラフルなままですけど。
でも今ほとんどビットコインですね。
あ、そうです
ビット
か。
コインが、
何パーだろ
ビットコインが30万円、バイナンスが
まあ、
16
3割
万
くらい。
円。はい。バイナンス、あ、BUSD か。
BUSD。
はい。と BNB、イーサ、リップルって感じ。
おお、リップル
王
いつ
道
買っ
の。
たっけ？ リップルなんて買ってたっけ？
そっか、ごめんなさい、これ。2018年に買ったやつ入れちゃった。すいません。
あ、そういうことですね。あ、な、残ってたやつがっ
記
ていう。
憶が すごいちょっと恥ずかしい。
もしかして塩漬けされたやつがここに映ってるんですか？
そう、映ってる。
それ受けるんだけど。
ません、それが入っちゃってたわ。は
まあまあ、でもまあ、大体でいいです
い。
よ。だから、
大体でも100万円ぐらいです。
はあはあはあ。
にな
ヨ
り
ロピ
ま
ア
し
さん、
た。
コメントお願いします、最後。約2倍になりました、今年1年で。
まあ、正直あれですよ。 そんな経験があるわけでもなくて、今年始めたばっかりで、しかも今年の別に頭から始めてるわけじゃないですか。1月から始めてるわけじゃない。
あ、でも約1月でした、ね。1月の中旬。
1月か。
1月の中旬とか。
まあ1年やってきて、まあでも投資経験あるわけでもないっていう中で考えると、まあ、プラス 100% っていう投資成績はすごいですよ。すごいっていうか、まあ、まあ今年がすごかったっていうのはあるんですけど、まあ普通に考えると、まあまずありえないぐらいの投資成績じゃないですか。
ああ、投資家によってはね。
僕、うん、したと思いますけど、アンカリング、まあなんだろう、プラス 10% とかいったら、まあいいぐらいなんです。いいぐらいっていうか、そのくらいいったらいいよねって、年間プラス 10% とかですよ。普通の投資だったらね、まあクリプトはもうちょい欲張りたいですけど、
うん、
まあそれでも 50% とか取れれば、まあ投資としてはいいわけですよ。相当。で100ですからね。2倍になってるんで。
でもなんかすごい、1月に始めた時に草を買って、ただロングしとけば。
よかった。
よかったし、まあ、後からは何でも
言えない。当時かなんか買ってればよかったって話ですからね。
うん、はい、確かに。でも私、一番多分この損益で儲かったのが、FTX 事件で、なんか一時的に日本の IP から入れなくなった時あったんですけど、それでなんか間違えて FTX で
ビットコイン借りちゃって、
それがなんか結構意外と7万6000円ぐらいその一瞬で儲かってたんで、なんか おやおやってすごい思いました。
これヨーロピアンさん多分知らないと思うんで一応言っとくと、なんか FTX が日本人締め出した的なタイミングがあったじゃないですか、ちょっと前に。
はい、
まあ、結局何もなかったですけど、まあ、
ミスだったやつですけ
どね。間違えて全部引き出そうとしたらショートしてて、ふざけんなって言って戻したら、その間にたまたま価格がすごい下がったから儲かったって言って、天才トレーダー
いいですね。いや、そういうのたまにありますよね。
結果なんか
たまたまタイミングが良かっただけですけど、ラッキーでしたね。
はい、そんなのもありました。あとちょっと紹介簡単にさせていただければと思うんですけど、
はい、
実はデファイも無事に12月15日にリリースしまして、ちょっともう私はつないでしまってるんですけど、このバイナンススマートチェーンとイーサリアムは、はい、ご自身が使ってるウォレットを接続すると、ここに履歴として出てくるようになってます。
それアドレス入れるだけですよね。
あ、そうですね、アドレスを入れるとまず入出金履歴がすべて読み込まれて、そこからスマートコントラクトを見に行って、読み込めるやつは全部読み込んで、まあ、分からないものはこんな感じで要確認として出てくるんですけど、私はこのちょっとモッチーコインを
選手
していただいたんですけど、これはちょっと読み込めてないんですけど、まあ、こういったものは自分でこれが何だったかっていうのをここで選択することができるような機能になってます。
はいはいはい、ケバブとかも対応してるんですか？モッチーといえばやっぱりケバブファイナンス、ね、
ケバブも対応してる。
対応してるんだ。
あ、してますね。ケバブの買い取りもその自動で入るようになってます。
ケバブ使ってる。なんか私のケバブトークンがどこに、もはやケバブが何ケバブか分かんないですか。わけのわからない名言言ってましたからね。
結局 19.9 ケバブでした。しかもなんか普通に損してたから、なんかあれ何だったんだろうと。
やっぱ損してた。
やっぱ損してました。
ディファイっては、なんかでもディファイ単体で見るとどれだけこう収益出たかとかっていうのは見れないのかな。それできたら結構面白
い。そうですね。確かに、うん、ありがとうございます。それはまだないかな。
だってモッチーがディファイいろいろガチャガチャやったけど、結局どれくらい利益出てたのか気になりますもんね。
バイナンスマス6000円バイナンス
ケバブとかで、ね。あ、ディファイでやったやつは6000円くらいマイナスだったと。
はい。もうやっぱ普通にディファイはもう やめようかなとか。でもあと普通にまだ私なんかバニーに預けてるやつとかあったんで、ひょっとしたらもう少し儲かってるかもしれないけど。
バニーって何ですか？
なんかステーキングできる。
ディファイ？
ディファイ。
知らない。
ちょっとめっちゃアバウトな記憶ですが、なんかそこにもちょっとだけあるかもしれないです、はい、まあ、結果としてははい、そんな感じです。
じゃあこれを全部立ち合わせて今年納税額いくらですか、もち。
私実現利益としては33万3千円なんで、
はいはいはい、
ちょっと非常に際どいですが、まあ、20万円を超えてるとあの
ギリギリなんか微妙な額ですね。
そう、ギリあの必要になってくるのでちゃんとあの確定申告をしようと思ってます。
でもここからさらに実はモッチーこれだけじゃないですよね。モッチー覚えてる人もいると思いますけどモッチー NFT 企画で NFT をね作成に挑戦してますから、それの売り上げがあるんですよ。でちょっと NFT の売り上げってどうやって入れるかっていうのもせっかくならこの場でできますかね。
あ、確かにやってます、できます。
あの どういうふうに集計すればいいのか自分はちょっとよく分かんないんですけど、一応自分たちの方で集計しまして、いくらくらいになったっていうのはもう売り上げ出てるんで、ちょっとそれを今伝えますね。モッチー NFT、
はい、
モッチー NFT ね結構売れたんですよ。まあ、全部で今のところ 0.06BTC
0.06、 すご
っ、うん、いやまだこれ全部じゃないですよ。
日付適当にちょっとします
ね。あ、日付は自分で入れなくちゃいけないのか。
そうですね、あのなんか入出金履歴があったら自動で多分読み込まれるんですけど、今これちょっと適当に
暫定的にしますか。
はい
はい。で、あ、そ、これは NFT が売れた日ですかね。
そうですね。
ああ、なるほどなるほど。0.06BTC、まあちょっと日付後で確認しますけど、いくら、いつくらい、なんか10月とかですかね。
え、すごい。
多分、うん。で、モナパーティーでも販売したのが合計で1600モナ。多分1600モナって言われてもどれくらいかちょっと多分、ん？よくわかんないって感じ
です。そうですね。
ちょっと入れてみてください。1600。ちょっと日付後でこう。
はい。
また確認しますけど、とりあえずで。1600モナコイン。で、あとはイーサー。イーサーとポリゴン。ポリゴンとイーサー両方あるんだけど、ポリゴンの場合はなんかこれ、イーサーじゃない単位で申告するのかな。ちょっとよくわかってないんですよね。正式に言うとあれ、ラップとイーサーらしいんだけど、でも両方ともイーサー計算でいいのかな。この前、斉藤さんに聞いたんだけど。
そうですね。デファインのラップドトークンはうちは今一つの通貨として認識するような仕様になっているので、イーサで
大丈夫。イーサ、あ、両方ともイーサ、はい、じゃあ合計で、0.75 イーサ。
ちょっとこれ、まあ、めっちゃざっくりした計算になっちゃいます。
やると一気に増えましたよ。モッチーのと頑張ってトレードしたやつよりモッチー NFT 一発。モッチー NFT 一発。
80万ぐらい儲かってる。
80万 NFT だけで？
いや、もっとですね。90ぐらい。
90ぐらい。嘘でしょ。
やはり今年は NFT の年でしたね。
え、本当だ、90超えてる。
はい。まあでもビットコインの価格とかちょっと下がってきちゃってたんで、この 2、3ヶ月、一時期もうちょっと上だったと思いますけどね、100何十
万。ああ、そうか、このプライシングだとそうですね、
うん、うん、あの BTC とかイーサー単位で基本的に販売してるんで、そうそう、そのまま何もしてないで取ってあるだけなんで。
本当にちょっと改めて聞きたいんですけど、 NFT って本当何なんですかね。
宇宮さん、回答お願いします。
これまあ、クリプトで儲かったおじさんたちがトレーディングカードゲームの真似事を大人になってやり始めると、桁が2個ぐらいおかしな値段がついちゃうっていう、
まあ、
大人の遊戯王カードみたいなもんだと思ってもらえれば、
まあ、それで僕間違ってないと思います。うん、でまあ、趣味ですよね。
うん、趣味以外の、まあ、うん、趣味以外の何物でもない
うん
ですね、
いや、ちなみにこれ話脱線するんであんまり長くはいかないですけど、今年 NFT の年とよく言われてますけど、ヨーロピアンさん的にはちょっとあまりみたいな感じなんですかね。そんなに興味ないって、なんかそういう話。
うん、まあ、僕はそうですね、僕は一切興味ないんですけど、なんだろう、興味ないっていうか、なんか売買することに興味がないって感じですね、うん、ただなんかその取り巻くまあ、NFT のエコシステムというか業界構造っていうか、まあクリエイターの人がいっぱい入ってきて、そのイーサリアムおじさんたちから資産を引っぺがしてるのを見るのはまあ楽しいというか、あの健全だと思いますね。
なんか。まあ確かにね。
はい。富の再分配です。
まあその点では確かにそうですね。ただなんかちょっとやっぱり期待が過ぎてんなという気は個人的にずっとしてますね。別に悪いことではないというかな。
まあなんか NFT で一発儲けてやろうと思って、なんかスケベ心出して、その高値で買っちゃってみたいな人はいるかもしれないですけど、うん、まあそういう人はまあなんか遅かれ早かれというか、まあクリプトの歴史で見て別に NFT なかったとしても死んでるので、
まあそうです。
まあうん、そういう人はまあ一定数出てくるから、まあそれを無視するとすると、まあなんか基本的にあんまり実は困ってる人がいないマーケットなんじゃないかなと思ってて、そのまあ基本多分その買い手で何千万とかわけわかんないプライスつけてる人って、まあ当たり前なんですけどお金持ちなんですよね。
うん、
でしかもそのよくイーサリアンとかが言ってるんですけど、もうイーサ建てで考えてるからもう日本円でいくらとかよくわかんないみたいな。
はいはい、
あれなんか半分本当だと思うんですよね。
うん、いやそう思う。
そう。だから金銭感覚がおかしくなったイーサリアムおじさんたちがすごいわけわかんない値段でそのまあ素朴にですね、普通にあのちょっと絵が売れたら嬉しいなぐらいの気持ちでやってきたクリエイターたちのイラストとかまあ作品にすごいお金を払ってると、なんか それ以上でもそれ以下でもなくて、まあウィンウィンなんじゃないかみたいな誰も不幸になってる人がいない幸せなマーケットなんじゃないかって僕は最近ちょっと思ってますね。
あ、うん、まあその例えばまあ今今年じゃないでないけど17年のレアペペとか自分とかが買ってた時とか別に特に価格の値上がりとか期待してなかったし、適当に好きで買ってて、やただその金額がねちょっと大きくなりすぎてるんで、なんかちょっとやっぱ勘違いしてる人もいるなというのが自分の中でこう、なんか 常にこれだけ高くなるみたいな、これが正当な価格なんだみたいなっていう、こうバブル相場に支えられた結構価格形成をちょっとね過剰に期待してる、まあクリエイター側も私の絵こんな価値あるんだみたいなとかっていうのはちょっと困るなっていうか、別に困りはしないんですけど、そのなんて言えばいいんだろうね、なんか来年くらいにどっかのタイミングで幻滅させちゃう、されちゃうとか飽きられちゃうっていうのが来ると思ってるんで、うん、まあ、期待しすぎない方がいいんじゃないかなと思うん
です。まあそれは来るでしょうね。ただまあ僕の思ってるのはそれが来たところで、それもやはり別に誰も困らないんじゃないかみたいな。だってそう短い間だったけど、クリエイターの人も
全然
損したわけじゃないじゃないですか。儲かって終わっただけで、うん、それがまあ短い間だった。一生続くと錯覚してたかもしれないけど、そうじゃなかったとしても、でも別にそれって損じゃないんで、
いやリスクは別に何もないですね。
そうなんですよ。
ただあのずっと続くみたいな感じになってるなって押し込まれてるのが辛いっていうだけです。ずっとは続かねえよみたいな
言ってる人いるかもしれないですけど、まあそれは無理ですよ、
うんうん、いやいます。まあでもまあまあ別に NFT 自体はね、自分もそんなにすごい反対とか全然そういうことじゃないんだけどね、はい。まあ、ただちょっとやっぱ今年はヒートアップしすぎたかなっていうタイミングもあったんで、コージペペもね数十万とかね100万円とか売れてましたからね。
エビアさんこれ今年だけじゃないですよ、多分僕来年の夏とかまで全然続くと思います
よ。ああ、それはありえますね。だってなんか Google 検索まだ伸びてるって言ってましたもんね。
そう
そうそう、
まだもう一発二発ぐらい多分あります
ね、うん、アディダスがね参入したりとか、でもなんか企業が参入し始めちゃったから、まあ、もう後半戦というか、なんか、うん、売る主体が変わってきてるなって感じがしますね。なんか企業のマーケツールみたいな感じにとして、なんか来年とか盛り上がる可能性はあるかもしれないですね。うん、まあ、別にそれはいいじゃないですか。いいっていうのは、なんか別に自分は買わなくても、うん、企業がそれでなんか盛り上がって、うん、売り上げ出したりとか、ブランディングになるっていう話が増えるかもしれないですね。はい、ということですけど、まあ、これはどうでもいい話で、モッチーが100万円 NFT で今年儲かった。
なんか、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここにいただいた方々。
しかも、反世界 NFT 途中から、販売じゃなくて、もうなんかエアドロップしようって言って配り始めちゃったんで、もう、我々はモッチーにアシストしてただけでですけ
ど。ごめんなさい、しかもマジで私、なんか、何もしてないんで、楽しないって言い方です
けど、いやいや今年1年のモッチーの頑張りをね視聴者が支援したという形になりました。そして結局モッチーのトレード結果より NFT 売り上げの方が大きかったということでね、今 今年はフィニッシュということになります。最終的にそしたらいくらになりそうですか、納税。
あ、もう今だから100万だから本当200万ぐらい、
今ので100万くらい一気に増えて、
はい、実現損益も115万になったけど、急になんか
急に増えましたね。
そうですね、急にそこそこちゃんと税金も納税しそう、
はい、いや、よかったです。
この番組やっててよかったですね。
この番組やっててよかった。どうですか、もっち、最後一言お願いします。この1年感想。
いやー、なんかあの NFT も売れて、モッチーコインも作っていただいて、なんかすごいいろいろ体験できた1年でした。ありがとうございました。
これで家具買いに行くんですか、年末年始。
家具じゃなくて洗濯機を買おうと思って。
家電とか生活用品をどんどん買っていくる。
家具じゃない、あの家電の方が欲しいかも。
家電の方が欲しい。はい、洗濯機、どれくらいいい洗濯機、
なんかあの乾燥機付きの洗濯機。あ、
いいっすね、洗濯機重要ですよ、はい、
ちょっとソファーより洗濯機の方が欲しくなってます、1年経って、
はい、というわけで、モッチは今年1年で、だからこれ全部足すと約200万円になったのかな、50万
スタート。そうですね、ちょっと NFT の応援が強すぎてなんかよくわかんない感じになっちゃいましたけど、はい、
まあ、約200万円ということで、モッチフィニッシュということで、おめでとうございます。
ありがとうございました。ま
あ、NFT も含めて今年盛り上がってたんで、まあ別にそれはそれである種のお金の、ね、育て方ということなのかなということで
育て方、はい、
はいはい、ということで200万。じゃあ最後自分の方も見せて、それで、はい、最後ヨーロッパ屋さんに今年1年、まあ今年どんな感じだったって話はもうしたんで、来年今どんな雰囲気で来年どうなりそうかみたいな話をちょっとだけ最後してもらって、で今回はこれでおしまいにしようと思います。ちょっと待ってくださいね。じゃあ他のページをちょっとして自分の方も見せます。自分の方はですね、結局ちょっと前にモッチーと撮影した時に、まあソラナとポルカドットに大部分してもう放置してます、何もしてませんって言ってたんですけど、結局何も変えてなくて、その後でもうそのまま放置してるんですよ。で見てないんですけど、ちょっと最後見せますね。はい、はい、見えるかな。その後何もしてないんですけど、今はなんか 0.866BTC ということで、日本円にするとどれくらいですかね、4100,000、まあ、4万4000ドルなんで、まあ500万円はいかないくらいかな。
今ちょっと、ね、いかないぐらいですね、
うん、
は
い、一時期500万円くらいもうちょっとしてたんですけど、この1ヶ月くらい、全体的に下がり傾向なんで、ちょっと下がって500いかないくらいって感じですね、
うん、
はい、まあ10倍弱、まあ、9倍とかかなということになりました。1年で
経験の差が出てますかね。
すごいですね。
いやでも途中で結構無駄な手踏みましたからね、やっぱり途中で俺天才かもしれないと思って、これ余裕で1000万いくなと思ったんですけど、さすがにそんなに甘くなかったですね。
テスラ買うっておっしゃって
た。そう、テスラ買うって。テスラはまだちょっと買えないギリギリ。はい、というわけで、以上、うん、こんな感じです。自分はこの1年振り返ると、前半は結構前半いいコンボが決まって、なんかコスモスか、コスモスのアトムだね。アトムかなんかが、なんかのアップデートがあるっていう話を聞いて、1ヶ月後くらいに、あ、じゃあ今のうちに入っていこうって言って、もうよくあるパターンですね、このアップグレードとかそういうイベント前にどんどん上げていく、発表前に、でそれで下げる、でアトムで上がった分を全部 BNB にして、 BNB はその時、バイナンススマートチェーン上のディファイが盛り上がってたんで、あ、なんか盛り上がりそうだねって言って BSC 買って、でなんかそれが主なコンボだったかな、アトム BSC が結構大きかった気がするな。で結構増やして、ただ中盤6月くらいにめちゃくちゃ確か下がってたじゃないですか、一回あそこで結構やっぱりうまく、ヘッジできないというか力学できなかったっていうところで、その後こう無駄なトレードを結構しちゃって、無駄に減らすみたいなのをちょっとやってて、まあ、ショートとか教えてもらったんで、ちょっと今ショートいけんじゃねえと思って無駄に消耗してあるあるパターンですね。でまあ、なんかもうめんどくさくなってきちゃって損してるし、もうやっぱりこう原点に帰って、 1、2ヶ月単位、数ヶ月単位とかでこれからシナリオ的に伸びそうなやつに入れようっていうことで、なんか16月か7月くらいに今のほとんどこんな感じのポートフォリオにしてそのまま放置って感じですね。だからその間、その後にソラナとか結構伸びたんで、まあそれで最後結構増やしたって感じ、減らしたのを最後増やしたって感じですね。だから一時期500万くらいに前半行って調子乗ってたら、そこから多分半分くらいになっちゃって200万か250万かで、そこから最後後半もう一回こうソラナとポルカドットとかでちょっと伸ばしたって感じです。プロフィアさん、コメントお願いします。
まあなんか、まあでもいろいろ途中経過ではなんかそのドローダウンもあったと思うんですけど、まあ、総評で見れば非常に良かった。でこれは僕の主観だけではなくて、まあ、例えばなんですけど、BTC って年商の価格って3万ドルぐらいなんですよ。で今って5万ドルぐらいじゃないですか。で2倍もいってないんですよね、実は。だから、まあなんか単純なインデックスを、まあ、BTC のホールドしてる人って考えると、うん、まあ、それをはるかに上回るアウトパフォームしてるんで、まあ、よかったと言えるし、まあ、これはモッチについてもそうなんですけど。
モッチもそうだね。
でもう一個、今年はちょっと忘れちゃいけないイーサリアムがあるんですよ。で、イーサは実は年初来価格から相当上がってて、私はね、実はイーサの年だったんですけど、まあ、年商750ドルぐらいなんですよね。で、今4000ドル。
やばいね。
なんで、まあ、6倍はいってないけど、5倍ぐらいいってるんですよ。なんで、まあ、これをパフォーマンスのその指標にしてる人もいる。
ああ、まあそうだね。
っていう感じですね。でも、それも上回ってるんで、やはりどちらにしても、素晴らしいパフォーマンスだったんじゃないかなと思ってます。
でもそんなこと言ったら年始にソラナに全部ぶち込んでればもっとすごいことになってた。
そうですね。まあでもそれは要するにその数多ある草の中から当たりを引かなきゃいけない話なので。
そうだね。これなかなか難しいですよね。
それは基準にするのはちょっと難しいですね。
後からか、ちなみに今1年前のソラナの価格見たら、何これ、15,000% アップって書いてあるから、だから年始にもうソラナに全部俺50万ぶっ込んでこよかったんですよ、とりあえず。
年始 1.5 ドルですよ。
今だっていくら、
まあ、100倍は超えてます。
100倍くらいでしょ、
100倍は超えてますね。
でもそれこそ奥ですよ。、
うん、
すごい。まあ、
いやでもね、これはもちろん後から言えば簡単に思えるけど、うん、まあやっぱり自分とかみたいにある程度分かってる人でも、まあでもソラナくらいはね、考えればいけたかもしれないね。ただなんか他のやつはちょっと分かんないって感じだね。ソラナとかだったらちょっと調べて、いろいろ調べてれば、ガチでやってれば分かったかもしれないけど、例えば同時に入れるとか間違いなく無理だし、分かんなかったし、他もないかな。まあ、でも自分ドットかなんかに入れたのを、まあこれ本当運の運というか、まあこれはでも調査しておけば分かったかもしれないですけど、ソラナに入れてればもっとパフォーマンスは良かったかもしれないですね。
うん。
とかいうのはありますね。そういう後悔というか、この2択でこっちにしときゃよかったなみたいな、とかアバランチでもいいですけど、最近伸びてるんで。
まあ、ソラナの流動性も考えてもですね、まあ、明らかに2021年ベストな選択だったんですよ。ほぼ、
うん、
ほぼ正解に近いやつだったんですけど、まあ、これピンポイントでいくっていうのはまあ無理なんで。
うん、
そうね。
ていうか、確信あってもどうせフルインベストメントできないですよ。全額いけないんで。
いや、でも50だったら全額いけるよ。正直だってなくなっちゃってもいいみたいな。
確かに確かに。
うん、いけたな、だからいけたんだろうな、ちょっとそこは失敗したなと。でもまあ途中までは良かったんだけどね。
そうですね、50が8000ぐらいになりましたね。
やばい、やばいよ、
ね、
それは、
うん
うん、モッチーに言ったけなかったらそれはね、全部打ち込めばいいよって。絶対やらなかったと思うけど。絶対50万が80くらいになったらなんか理覚してた。
うん、やれないですね、結局。
うんうん、まあそれができた人っていうのは多分ほとんどいないし、まあ本当にタラレバの世界でしかないので、
はい、来年頑張りましょう。
はい、なんか市場平均に勝ててればいいと思います。
まあそうですね、欲を出しすぎないというか、たまにラッキーになることもあるし、そういう人もいますけど、まあ例外ということで。まあでも大きな流れとしては、自分は前半の BSC の流れだったりとか、まあ、後半はソラナ、まあ、本当はもうちょっと早くから入れてはよかったんですけど、うん、まあそこは乗れたからまあいいかなって感じがしますね。 大まかな流れは大体分かってるんで、その草ナラティブにどんどん乗っていく戦略で頑張ったって感じです。はい、
まあ、投資人生長いですからね。どうせだってモッチーもそうだと思いますけど、来年もやるじゃないですか。
来年やるんですか、モッチーやらないじゃないですか。
いや番組としてやるかはともかくですね。来年番組としてやるか知らないけど、多分どうせこっそりやるんですよ。
モッチーこっそりやりますか来年。
やっぱ株が好きかもって思いました。
やらないですよモッチ
ー。まあでも株でもいいんですけどね。まあ、結局なんかどうせ運用するっていうのはもう逃れられないんで。結局お金ある程度持ってる以上は、うん、ということはですね、まあその1年で一発で死ぬかもしれないみたいなのはできないんですよ。これマラソンなんで短距離走じゃないんですよ。
確かに。
おー素晴らしい。
そう、人生はまだまだ続くんで、これを30年とか40年とかどうせやると考えると、あのめちゃくちゃなリスクを負う必要はないので、まああの今年は限られたそのリスクの中で、リスクをマネジメントした中ですごいパフォーマンスを2人とも出されたと思うんで、僕はもう本当に100点だと思います。
激甘評価ありがとうございます。
なんか優しい。
本当ですよ、はい、
いやでも結構やっぱこの番組のやつは参考にしましたよ、実際自分。例えばまあすごい基本的な話なんですけど、仮説を立ててそれが変わったんだったら、その考えたことの前提とか変わったんだったらすぐ抜けるとか、
うん、
変わってないんだったら別に出る必要はないみたいな話してたじゃないですか、
うん、
でソラーナとかポルカドット、まあ、まだ入れてるんですけど、まあ、市場全体がこれが下がることもあり得ると思うんですけど、自分の仮説はまだ変わってないので、まあ、キープしてるんですよね、
うんうん、
だからそこはちょっと我慢というか、うん、っていうのは意識したりします。他に何か役に立つアイディアあったかな。結構普通に参考にして取れました
よ。よかったよかった。
うん、これはマジです、うん、はい。まあ自分はあんまりちゃんとしたトレーダーではないですけど、別にまあ、うん、今年は趣味でちょっとやってたんで、はい、まあそこそこ結果が出たのでよかったです。
一応趣味で50万が500万になってたらすごいです。
いやーでもこれはそらないでとけば。たられば。はい、
ちなみに東さんもあのバイナンスをメインでお使いだったら、今 API でつなぐと履歴が自動で取れるので、
ぜひ使ってください。クリプタクトさんに1年スポンサーしていただいたんで、はい、さっきモッチーにも見せてもらいましたけど、リファイのツールを12月に公開して、はい、なんかすごい反応良かったですね。やっぱリファイでトレードしててどうすんだこれって人多かったみたいなんで。
そうですね、まだまだあの足りてないところもあるんですけど、皆さんからフィードバックいただきながら常に日々改善させてるんで、
はい、
お使いいただければと思います。
はい、はい、お願いします。まあちょうど12月でそろそろ確定申告とか税金の話考え始めてる人多いと思うんで、まあ今のうちに使い、来年必要だって人は、はい、ぜひ登録してみてください。一応12月までかな、分かんないですけど、反省会用のディスカウントコードもあるんで、
はいはいはい、
それを使いたい人は最後それ使っていただいて、はい、この1年ね。いやでもかなりいい、番組企画だったと思います。モッチもウハウハで全自動洗濯機も買えますし、ドラム式
乾燥機付きを
乾燥機付き、はい、というわけで夢のような企画だったと思います、はい
はい、
というわけで、今回ここまでなんですけど、最後そしたらヨーロピアンさんにここまで話した結果、こうあえてねすごいこう雑な質問投げたいんですけど、ちょっとね自分今の相場のこう様子がちょっと分かんなくて、上傾向なのか下とか、
うん、
今がどんな感じで来年どういう感じになりそうとかっていうのがあればちょっとだけ教えてもらっていいですか。あと来年ソラナ銘柄的になりそうな銘柄があればぜひ教えてください。自分もそれに
めっちゃ雑なやつ来たな。
それに全部突っ込み
ます
もん。
じゃあまずなんだ、最初のやつなんだっけ、今がどんな状況かってやつ
ですね。今がどんな状況、うん、
で、まあ、まあこれは本当に客観的な話なんですけど、まあ事実ベースで言うと、まあ、今っていうのはその結構今年もんだ価格帯にいるんですよね。で今年問題ってのはどういう意味かっていうと、まあ、BTC で言うと、まあ、2月、3月、4月ぐらいに、うん、まあ高値更新していくかって思われたけど、反落していったっていうところで、 で、反落して1回3万ドルぐらいまで下げたんだけど、僕はそんなに長いこといたわけじゃなくて、まあ、夏頃にはまたこの5万ドル台ぐらいに切り返していったと。で、もう1回6万ドル台、超えようとチャレンジしたのが10月なんですけど、10月、11月か。で、これも失敗して、まあ、やや反落して5万ドルぐらいっていう感じで、まあ、結構今年のその、なんていうのかな、大半の期間にいたレンジの中にすっぽり収まってるんですよね。なんで、そのクリプト的にはすごい、まあ、過熱感がすごいっていう感じでもなく、まあ、なんていうのかな、逆に悲観が過ぎるっていうわけでもなく、まあ、結構ちょうどいい価格帯にいるということと、で、マクロの環境で言うと、その、まあ、金融政策なんですけど、まあ、今、まあ、ご存知の通り、まあ、日本にいるとあんまり実感がないって人多いし、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、世界中インフレなんですよね。
うん、
ちなみに台湾はどうですか？
台湾はね、あ、まあ、自分が台湾のニュースをそんなに頻繁に見てないのもありますけど、アメリカほどは騒いでないかなって感じです。多分日本とそんなに変わらないと思いますね。
うん、なるほど。うん、まあ結構アメリカ、まあアメリカは特に中心地ですけど、うん、まあ結構世界中品不足だったり、まあいろんな原因があって、まあほとんどは多分デマンドプル、その需要が大きいからなんですけど、まあとにかくインフレがすごいんですよね。
うん、
歴史的に振り返ってもここ数十年であんまりなかった水準のインフレになってると、うん、でこういう時ってどうなるかっていうと、まあ、直ちにどうこうなるってわけじゃないんですけど、その中央銀行が基本的に今までってそのマーケットがクラッシュすると、そのまあよく FRB のプットとかって言われてたんですけど、下がると金融緩和するみたいな、まあ、おかしいんですよ。本来金融緩和って要するにその労働市場が悪いとか、うん、まあ、労働市場が悪いっていうのも本当おかしいんですけどね。要するにインフレ率が低すぎるから金融緩和すると。インフレ率が高すぎるから引き締めをするっていうのが本来の中央銀行なんですけど、まあ、最近ちょっと政治的に利用されすぎちゃってて、その雇用の状況が悪いから金融緩和するとか、まあ、あるいはちょっと資産価格が少しクラッシュしたから金融緩和するみたいな感じになっちゃって、てたんですね。中央銀行が下支えをするみたいな、あんまり健全じゃない相場だったんですけど、まあ、2020年とか2021年もぶっちゃけそれの力であらゆる資産クラスが上がったっていう背景があるんですが、これがですね、インフレが結構きついって状況になるとそれに制約がかかってくるんですよね。だから、そのいざという時のなんかその助けというか、神の救いみたいなのが期待できない状況に実はあるんですよね、今って、うん、だから何らかの拍子でクラッシュした時に結構そのまあ買っときゃすぐ戻るっしょぐらいの感じだったと思うんですよ、今年って。まあ去年もそうですけど、下がったら買えば戻るみたいな、
うん、
そういう体験をみんなしてきちゃってる中で、次はそうじゃない可能性が高いですね、結構。まあ状況としてはそうって感じ。うん、
それマクロ全体で見て、やっぱ前ほどのこう追い風がないから、下がり始めたら結構だらだら長い期間下がり続ける、
うん。まあ何らかのきっかけがあったらですね。まあ、例えばよく言うんですけど、うん、まあ決算発表、まあ特に大型の銘柄の決算発表、株で言うと大型の銘柄の決算発表があって、なんかどれもこれも業績がめちゃくちゃ悪かったみたいな。
うん、
うん、っていう時に多分きついですね、結構。まあ、クリプトの場合は、まあ、そういうなんかその業績みたいなアンカリングがないんで、もっと別の理由になると思いますけど、まあ、そういう覚悟というか、まあ、状況ではあります。現在の状況で言うと。で、じゃあ来年の相場はどうなるかっていうと、まあ、基本インフレ率は多分高いまま推移するんですよね。で、そうすると、今言ったみたいな状況は続くと。ただじゃあ一方でインフレってことは何が起こってるかっていうと、法定通貨の価値って下がってるじゃないですか。うん、その購買力ベースで見ると下がってくるんですよね。じゃあ結局どこに資産寄せたらいいのってなって、インフレだから債券買えなくて結局株とかクリプトしかないんじゃないかってなるんですよね。つまりまあなんか運用するって目線で見ると苦しい一年になるんですよ。リスクは高いんだけど、その株式とかクリプトよりも有利な資産クラスっていうのはないっていう結論になるんですよね。
うん。
法定通貨持っとくよりも そう。株とか持っ
ておいた方がいい。補鉄とか持ってて、持っておいたら、なんか結局インフレにやられちゃうんで、なんかしなきゃいけないから、クリプトとか株とかに多分ほとんどの人は置くと思うんですけど、まあ、それが最良の選択肢なんですね。ただ、その、多分、クラッシュするタイミングはあるだろうし、あった時に、その V 字回復するみたいなのが、この2年ぐらいのコンセンサスだったんですけど、まあ、そういうのが見込めないで、しんどい1年になると思いますね。
なんかでも、マクロ要因で、あのクリプトとか株とか含んで全部、比較的もうほぼ全体的にこう一気にガーって下がるみたいなのは全然あり得ると思うんですけど、うん、なんかまあ、あり得る展開の一つだと思うんですけど、てかまあ、割と濃厚とまで言わなくても、まあ、全然あり得ると思うんですけど、その後のでも、さっき言った、結局でも、一旦お金を抜けた後に、じゃあ何買うかってなったら、結局クリプトとか株しかないよねってなったら、でも、それはでも V 字回復とまではすぐにはそれでもいかないんですかね、例えば。
その世の中に溢れてるお金の量っていうのが、
うん、
あ、そう、今の話ちょっと省略しちゃったんですけど、世の中に今出回ってるお金の量っていうのが、今と同じだったらそれでいいんですよね。
うん、
まあよくマネタリーベースとかマネーストックとかって言葉で表現されるんですけど、それって例えば中央銀行が、中央銀行のバランスシートで見るんですよ。で、今 FRB とか、各国の中央銀行のバランスシートって結構大きいんですよね。すごいお金を世の中に供給してると。でもこれを縮小しなきゃいけないよねって議論もあるんで、そもそもその世の中に出回ってるお金の総量自体が減るっていうフェーズが今年来るかもしれないんですよ。ここまでまだ議論されてない、議論されてないっていうか表にはアナウンスされてないんですけど、まあ当然そういうことを考えてるよねっていう予想自体は出てて、そうすると、なんていうのかな、投資されてる、世の中に投資資産クラスにお金入ってる分の、その総量っていうのも減ってくるんで、その価格のその、なんか、レベル感がちょっと1段階、2段階下がってくるっていうことは、まあ全然あり得る。
なるほど。
うん、
結構ね、最近の自分の関心事なんですけど、まあ、もはや、ビットコインとかクリプトとか言ってる場合ではなく、社会全体が結構傷んじゃうんじゃないかなって懸念は持ってますね。インフレとかもそうですけど。うん、なんか、まあ、自分はそれでも基本的に、まあ、あれですよ。今回の今年やった企画と同じなんですけど、長期で自分のこう仮説というか考えが全体として変わってないんだったら、別に今のポジションは変えないんですけど、
うん、
まあ、なんか結構社会全体が、インフレとかもそうですけど、なんか辛いことにならないかなって懸念を個人的に、まあ、これあんまりクリプトの話で関係ないんですけどっていうのを懸念してますね。まあその後にもしかしたらまたビットコインとかも一回ガーッと下がった後にまた上がるみたいなのあり得ると思うんですけど、ちょっとそういうシナリオあるよということですね。はい、
あります。一般的にというか教科書的にやっぱり高いインフレ率は人々を苦しめるっていうのが
そうそう
あるので、
いや辛いですよ。年間だって 6% とか、うん、マックス 10% とかインフレしてると考えると、これ地味に辛いですよね。やばいですよ、
うん、やばいですよ。
日本に住んでるとインフレって全く感じないん
だけど、やっぱでもね、感じた時に一気に準備しないと、感じた時に一気に来ると怖いと思いますよ。
日本はまだ生活の大半の支出を占める項目が、うん、あんまりインフレしてないっていうか、うん、インフレできないかったりするんで、まあ、例えばその医療費とか学費とか子育てされてる家庭だと、まあ特に学費はでかいと思うんですけど、政府が価格統制をしてるジャンルなので、まず医療費っていうのは政府が点数決めるじゃないですか。だから自由診療じゃないんですよね。だからもう民間で物価を上げるみたいな概念がないし、例えば大学の学費とかにしても、アメリカの国立大学とか、まあ、ハーバードとかもそうですけど、4倍とかになってるんですよね、この20年とかで、学費って。でも日本の大学って、その大学の学費の上限を国が決めてるんで、
はいはいはい、
キャップがあるんですよ、そもそも。だから、自由市場じゃないんですよね。日本って全然、その市場が自由じゃない、まあ、社会主義的な感じなんで、だから、そこをコントロールしてるから、あんまり物価が上がってないように感じる。わざとですね、 これは。
まあまあでも日常品上がってないって言ってますけど減ってますからね量が。
そう
そう。その事実上さもう見えない形でインフレみたいに入ったりとかあるからなんかね、うん、どっかのタイミングでさどっかの企業とか政府とかシグナル出したらみんな真似したら一気に来ちゃうみたいなこともありますよね逆に。そのなんだろう日本だとじわじわじゃなくてさみんななんかこうあのなんだろう自分で例えば大学だったりとかも自分で学費を決めて設定してちょっとずつあの調整してあげていくっていう感じじゃなくてなんかのタイミングで一気にパニックじゃないけどみんな上げ始めるみたいなのを勝手にちょっと妄想したりしますけどね、まあ、どうなるんでしょう、はい、でも日本はね物がどんどん減ってるっていうのは結構受ける。確かお菓子とかどんどんなんかちっちゃくなってますからね知らない間に。うん、だから気づかない間にシュインクフレーションとかっていうらしいですけど、まあ、そういうのがあるんで嫌だなと思いながら自分もすき家の牛丼の値段が上がったら悲しいと思います。
上がりましたよ。
もうすき家食いまくってますからね。
いや値上がりしてますよ確か。
あなんかしたらしい。あでもね最近気づいた台湾も台湾の吉野家かなんかも多分ちょっと前に比べて値段上がった気がします。
うん、
でもなんかちょっとだけ上がっただけだとさ、20〜30円とか、なんかあんまり気づかなかったりするんだよね。うん、でも、実は、なんか忍び寄ってる感じがします。牛丼からも。はい。というわけで、まあ、こんな感じですかね。じゃあ、最後にヨルピアンさん、来年のソラナ銘柄だけ教えてください。
あ、そう、すいませんでした。
これが一番重要ですよ。
これが一番大事です。
これ一番大事ですね。もう年始にそれに。年始に50万円それに
使います。草コインエヴァンゲリストじゃないから僕に草コインのこと聞くの間違ってるんですけど、ね、
確かに
でも自分は来年やっぱ期待というかそのマクロの話を除いてですよ。それがなんかやばいことになったら全部下がるんであんま意味ないんですけど、
うん、
まあやっぱ今年の NFT みたいな感じバズワードになってるのが今 Web3.0 DAO メタバースはちょっともうまだ過ぎてないかな、まあ、そこら辺なんでそこら辺でなんかバカみたいな上げ方をするやつあるんだろうなとはちょっと予想しますガチで。でもどこら辺に入れればいいのかなってのはちょっと分かんないですね。
ああなんかソラナみたいなやつっていうか同じカテゴリーみたいな話で言うともう今年ってアバランチぐらいしか残ってないんですよね。今年
アバランチはもう結構上がっちゃいましたもんね。うんうん、
で僕はそのなんかそういう意味で言うとその来年もなんかバカみたいに吹き上げるのってゲームファイだと思ってるんですよ。
ああうん分かる。
で、
うん、
今あるやつじゃないまだ見ぬ新しいゲーム絶対ローンチされるんでそれに飛びつくのが一番いいんじゃないですか。そこいいんで
ガチだよ、
うん、ガチの話で言うとまあだからアクシーみたいなやつが、
うん、分かる。
多分どうせ来年ローンチされるんですよなんか
適当に。分かる。
で、うん、ちょっとどれもちょっとだけ触ってみてこれなんかゲームとして結構面白くないみたいなやつ多分1個ぐらいあると思うんですよ。それに全力投球するのがその草コインナー的にはいいと思います。
まあ、全力というか50万だね。50万入れる俺年始に。
50万投資だと。これ絞れって言われたらゲームファイなんで。
50万どっかに全突破するって言ったらゲームファイってことですね。
そうそうそう。ゲームファイが出てくるためにチェックして、まあ多分出てくるためにでもどうせそんな大した数出ないん
で。見ないけど、でもこういうのってさ、その。なんだろうある程度、まあ、ヨルベアさん自分より投資の、クリプトの投資の経験あるけど、でもその、うん、ちょっと考えて、ちょっと、あ、ゲームファイに絞ってやっておけば、まあ、大体わかるんだよね。ここら辺が騒いでる人がぶっちゃけると。わかる。
ゲームファイって、開発が他のやつより大変なんで、うん、多分年間にそんな、大量に生まれないんですよ。多分来年めちゃくちゃ多くても20個ぐらいだと思うんですよね、まともなやつ。だから、うんその20個だけ調べればいいから簡単ですよね。
案外ね、そんな難しくはない。まあでもそれは経験がある人オンリーかなって感じしますね。うん。なんかあるもんね、この空気がね、これが上げさせたいみたいなさ、
そう。
界隈の雰囲気あるでしょ。あれはまあ分かるね、自分は。
てか、なんなら VC のポートフォリオだけチェックしておけばいいんですよ。
そうそう、そういうことだよね。来年はだから、僕はこの企画でやるかどうか知らないですけど、いや個人で静かに50万円投資して。何も言わないっていうのをやるかもしれないですね、はい。まあ、ゲームファイか、まあ、ありえそうだね、うん、DAO、まあ、でも DAO ってでもどこに投資するんだって話があるからね。でもやっぱ今年はソラナとかそうだけど振り返ってみるとやっぱ L1 のスマートコントラクト系のチェーンが強かったんで、ただゲームファイとかって結構やっぱアプリケーションっぽくなっちゃうからなんかちょっとリスクは高い感じはしますね。なんか
まあでもゲームファイってそのネズミコ 3.0 みたいなやつなんで
言っちゃダメですよ、それ。頑張ってる人たちもいるんですから。
頑張ってる人。まあなんかその、ね、古き良きポンズスキームというか、あの、
でもね、
要するに人類が今までそうやって、なんかこう、なんていうのかな、爪痕を残してきたじゃないですか。歴史的な、こう。
ポンジ業界になっちゃってますから。
そう。だから逆に信頼感あるわけですよ。
まあ、確かに
逆に人が集まるっていうことが、人類の脆弱性をついてるってことがよく分かってるんで。
いや、分かる分かる。
人が集まるし、人が集まる過程でお金を払わないと参加できないっていう重要な要素があって、
うん、
その人たちが払ったお金が、それ以前に参加してる人たちを富ませるっていう、この要素。まあ、完璧な。
まあもう、もうまあでもそれがね、界隈の、常識になっちゃってるんで、そこはもうあえて何も言わないですけど。
でもそれをゲームっていうパイで包んであげることですごく美味しそうに見えるっていうのは、これ重要なとこなんですよね。
ブリットさんが好きそうなテーマですね、これ。
はい、
ブリットさんにアドバイス聞いておきます、後で。
なんかモラルも何もないんだけど、とりあえずお金だけ欲しいって場合は、うん、僕はワンチャンゲームファイだと思ってます
ね。まあ、50万円投資をするんだったら、年始50万円投資ですね。するんだったら
ゲーム。僕は草コインは、まあでもね、あの、明日大金が欲しいって人もいますからね。
はい。
なんか、うん。
まあ、ただ、それぞれみんなやり方があると思うので、これ一つの、あの、こういうやり方もあるということでした。はい。
はい、
じゃあ、今回ここまでにしようと思います。はい。皆さん、今年1年ね、まあ、あと、モッチーも頑張っていただいて、ありがとうございました。まあ、最終的にはそれぞれ結果も出たし、見てくれた人たちもかなり参考になった部分もあると思うので、よかったと思います。来年もそうですね、まあ、我々がこの企画をやるかどうかは別として、投資を続ける人が多いと思いますけど、今年話したことは、割と別にいつ聞いても参考になることが多いと思うので、よければぜひ見返したりとか、参考にしてください。はい。というわけで、ここまでです。というわけで、モッチー、ヨロペンさん、ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
また何かあれば、また企画か何かでやりましょう。はい。では、今回ここまでです。ありがとうございます。